ペテロの手紙の第1です。ペテロの手紙の第13章を開いてください。で、前回は7節まで見たんですけれども、今日は8節から見ていくことになります。最初に最後に申しますという言葉がありますね。これがこのまとめのような形で、まとめというよりも何ていうのかな、本質に入っていくっていう、佳境に入りますよという形で始まっていきます。で、ペテロが手紙を書いたまた背景をね、思い起こしていただけたらなと思うんですけれども、おそらくはパウロがこの第二テモテの背景になっているこのネロ皇帝の前で死刑判決を受け、そして処刑されて、残されているアジア、小アジアにいる諸教会に対してペテロがフォローアップをしているというか、さらに迫害が強まっていくような中で、もう迫害が始まっている中でですね、この書いたのではないかと思われます。そしてその中で試練を受けていく中で、いかに生きていくか、キリスト者として生きていくか、もう前面に挙げている彼の生ける希望というふうに書いてますけれども、それがイエスが神によってよみがえらせられたと、主は生きておられる、この生ける希望があるんだよということをね、教えています。そして終わりの日が近づいていて、この火のような試練があなた方にあるけれども、この試練の中で悲しまなければいけないけれども、その試練というものによって信仰が火を通して精錬されてもなおくしていく、金よりもたっといと、その精錬されていくよ、清められていき、キリスト者にとって試練であるとか困難とか迫害というのは、清めこそすれですね、私たちを潰すものではないわけなんです。それがこの1章の6節と7節に書いてありました。だから大いに喜んでいるという言葉から始まってですね、しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないけれども、火を通して精錬されてもなお屈していく、金よりもこの信仰の試練が尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることが分かりますと書いてます。そしてペテロはこの2章に入りますと、キリスト者であるということだけで、そしりを受けていく、あるいは居心地の悪いキリスト者として生きていくときに、この居心地の悪い社会にいるんだということをね、この話していくわけなんです。そこで私たちがその中でもむしろ証を立てていき、人々が神を崇めていくようになる機会、チャンスとなっているということをね、見ていくことができるんですね。ここが私は本当にエキサイティングっていうか、このついこの異教社会である日本にいますと、少数派としてですね、私たちが生きていますと、どうしても負け犬根性というか、信仰を保っていくのにもうそれだけで精一杯だというふうになりがちなんですが、このペテロの手紙の中にはですね、もう本当に積極的にそのようなキリスト者が、またキリスト教の影響がほとんどないような、状況の中で証を立てていく方法をはっきりと指針として出してくれているので、励ましになっています。で、それがこの2章の12節以降に、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、良い行いをしていきなさいという、この勧めなんですね。で、そして続けて読むと、彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、次何て書いてます？訪れの日に神を褒めたたえるようになりますと。イエス様が戻って来られる日には神を褒めたたえている、つまり救われているというように、自分たちを悪人呼ばわりするような人たちがかえって主を褒めたたえていくという、その証を立てていくことができるわけなんです。で、具体的にそれが まあ、どういうことかということがこの13節以降に進めとして、書かれているんですね。この立派に振る舞っていくっていうのはどういう方法でやっていけばいいのかということですね。実はもうこれが私たちが日曜日に読み進めていますバビロンの中における証を立てていくダニエルとその友人3人、これがですね、まさにそうでありました。全く異教、横暴な王のところにあって、なおのこと、この王たちまでがですね、神を褒めたたいていく、その異教の全く関係のない、むしろ敵対的な、その考えを持っている人たちが、むしろ、自分たちの上に神がおられて、国がある、永遠の国がある、ですね。このことを認めていったわけなんですね。で具体的に13節からこの進めがありまして、どうやって立派に振る舞うのかということで、一つ目が人の立てた全ての制度に主のゆえに従いなさいと言ってるんです。でそれが主権者である王であっても、または人を罰することのできる総督であっても、まあ、これを私たちは、自分たちの国に当てはめるのであれば、この王というのは、まあ、総理大臣というよりもね、または天皇陛下というよりも、もうその体制と言ったらいいでしょうかね、この社会体制と言ったらいいでしょうか、まあ、民主主義ですから、もちろん私たちは、この投票にも行くし、そしてこれは自分この日本の国にとって良くないということであれば、まあ、そうではない候補者に選挙する、あ、この投票するですね、まあ、そういうこともしていきますけれども、基本的にこの体制ですね、そして総督というのは、まあ、いわゆる法律であったり行政であったりですね、それを尊んでいきなさいということなんです。でここで大事なのは、彼らがいい王様、彼らがいい総督だから尊びなさいって話をしてるんじゃないんですね。むしろ悪を行っているという可能性が大なんです。でここで14節で悪を、間違った15節でね、善を行って愚かな人々の無口を 無知の口を封じることは神の御心だからですと、このように、愚かな人々、この悪を行っているという、まあ、その、上に立っている権威がですよ。で、自分たちには敵対的で、何かこう悪いことをしてくる、そしる、また反対する、権力でなんかこう、抑圧していく、まあ、そういう人たちの口を良い行いを通して、この封じていくと、無知な、口を封じていくっていうことなんですね。でこれがもうずっと今から8節から見ていく中にも出てきますけれども、でこのようにして王を敬って神を恐れて、まあ、行くわけなんです。で私たちキリスト者も、この日本にいる私たちもですね、基本的にキリスト者で、イメージとしてですよ、本当にそうなってるかどうかなんですけれども、本当にチェックしなきゃいけない。これ立てられている政治家であるとか、これ行政であるとか、分かるんですけど、クリスチャンと言ったら、ああ善良な市民で私たちのことを祈ってくれてるんだ、敬ってくれてるんだっていう印象があるでしょうか。なんですね、まあ、心ある政治家の人はあるかもしれません。しかし必ずしもそうではないと、恥ずかしいですね、ここで言ってる通りにはなってない。でも私たちから始めていかなければいけませんね。で次に出てくるのは、今度は主人としもべの関係なんですね。でこれは奴隷制度がローマ社会にあったわけです。でそこにおいて立派に振る舞うとは何かって言ったら、真心から主人に従っていきなさいという言葉なんです。だからもうこれはもろ当てはめることができる。皆さんが今仕事帰りだと思います、多くの方はね。でそこはクリーンでしたか、その職場は、ね、いろいろな不条理があります、いろいろなビジネスにおける何か嫌なこと、まあ、見てはいけないようなこともあったかもしれません。人間関係が悪くなっているかもしれません。しかし真心から使いなさい。でここでいい主人だからって言ってないんですよ。何て言います？横暴な主人に対しても従いなさいと18節に書いてあるんですね。横暴な主人に対しても、 やはりここでもそうです。で、大事なのが、この罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、20節に書いてあるんですね。で、これは主人は何やってもいいんですよ、奴隷に対しては。だから何か、ヘマをして、お仕置きを受けてるわけですよね。で、これで、英雄のこと何もないんですよ。虚しいんですよね。それで何か、例えばクリスチャンがこれだと、どういうふうに当てはめればいいかな。まあ、職場だったら何か、まあ、ちょろまかすっていうか、ね、わかんないけれども、なんかこう、歯向かう。なんか、不必要にこう、上司と圧力を作っていくであるとかですね。うまくいかないとか。で、これだと、何なのっていうことなんです。でも、もしね、不当なことでね、クリスチャンだっていうことで、本当に一生懸命働いて、真心から働いて、それで悲しみが出てくる、このなんか嫌なことをされてるんだったらば、それを悲しみこらえるのは良いことだよって、このように言ってるんです。で、ついに、その人がもしかしたら、本当に認めるということがあり得るわけなんですね。この人は本当にクリスチャンで、で、この人が信じている神とかキリストっていうのは本物かもしれないと。こいつだったら信頼できると。いうふうになるかもしれないわけです。で、その、今まで見てきた模範が誰かというと、イエス様ご自身なんですよ。というのが、この21節以降に書いてあって、イエス様は正しい方であるのに、罪を犯していないのに、罪人とされて、罵られ、この罰を受けられたという、私たちが信じている方ご自身が罪をあがなってくださった方ご自身が、この私たちが生きていく模範、あるいはこの私たちが結びついているので、その道を生きていってるんだよと。だから私はイエス様を見つめていけばですね、この人間的に考えたら不条理だったらそれ正すべきだとかですね、反対すべきだとか何だかっていろいろ出るけれども、そんなことじゃないよと。イエス様を見れば違うよね。という話になっていくわけなんですよ。で、3章に入って、同じようにって書いてあるんです。この奥さん、夫婦の関係です。で、ここでも、御言葉に従わない夫に対しても、無言の振る舞いによって、神のものとされるようになっていくんだということなんですね。で、この御言葉に従わないっていうのは、例えば、ね、イエス様、ね、信じてみないとかって言っても、知らねえとかってね、もうちょっとなんかイエス様のいいっていう話をし始めたら、もうそっぽ向かれてね、なんか向こう、180度首がなんか、右から左に動いていくみたいなね。で、そういう状況の時に、無言の振る舞いによって、神のものとなっていく可能性があるんだよ、ということなんですね。で、このようにして進めをしました。そして最後に申しますと、ペテロが言ってます。で、パウロも、使徒パウロも、結構最後にっていう言葉をしばしば使うんですね。ピリピの3章の1節とか、テサロニケ第1の4章の1節もあるんですけれども、よく知ってるように、このピリピは何章までありますか ?4 章までありますよね。だから3章の1節で最後にって言ってね、なんか全然終わんないんですよ。そして第1ペテロの、第1テサロニケの4章の1節でも最後にって言ってるのに、5章、あるんですよね。で、ここで言ってる最後にっていうのは、この話が終わるけれどもっていうことではなくてですね、まあでも結構牧師とかなんか説教するとね、最後にとかって言ってね、もうそれ後に20分30分話しちゃって可能性大ですから、まあ彼らもそうだったのかもしれないんですが、おそらく佳境に入りますよと、ついにっていう意味合いが強いんじゃないかなと思うんですね。じゃ本題に入るよとか、もうここからがもうこうなんかこうこってりとした内容の中身だよと、まあいうことで、今日見ていくのは、今までこう、さっきまでこうずっと説明してったところの続きの中の、この本当にこってりとした中身に入っていくわけなんです。で、一つ目が、あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を示し、哀れみ深く、謙遜でありなさいと。こう言ってます。で、この後で、この悪に対して悪を報いずっていう、この、いう話がついて、この18節は、教会内における私たちに対する神様からの命令でありますが、9節以降は、教会外における私たちの振る舞いなんですね。で、ペテロの手紙はこれが交互に出てきます。兄弟愛を持ちなさいということと、そして、この、 不当な扱いを受けてもそれを悲しみをこらえることは良いことなんだと、このことは両輪、この繰り返すようにですね、出てきます。つまりこれは両輪なんですね。両輪であります。私たちが神様から与えられている命令っていうのが、まず兄弟を心から愛し合っていくですね。兄弟愛を持つ。そして、教会外に対しては立派に振る舞っていくと。だからなんかクリスチャン生活何かなって思った時に、なんかいろいろ教えられてるけど、じゃあ何かなって思った時、すごい簡単で、教会に来るってもう教会に来たらっていうよりも、教会に来ること自体がもう愛し合う、まあ一つのね行為でありますけれども、愛し合うために来てるんですね。愛し合うために生きてるんですね。そして教会外であれば立派に振る舞うんだと。すごく単純でしょ。でその中で、まずここで心を一つにしなさいという、この言葉があります。これが神から求められている大きな、御心、神の考えておられることが御霊によって一つになって一致しているということなんですね。でイエス様が十字架につけられる前、この捕らえられる前ですね、最後に父なる神に対して祈られた箇所がヨハネの17章にあります。イエス様ご自身の祈りですから相当大事ですね。イエス様が父なる神に祈られる、しかも捕らえられる前に祈られる。で私たちは、イエス様が神様に対して祈られる時に父をね、彼らは何をしているかわからないのです、どうか彼らをお許しくださいという罪の許しということはイエス様の祈りの中身としてはよく知っていますけれども、意外に注目されていないというのはなぜかというと、なんで注目されないかというとね、簡単に言うと、これもう正直な話します、やりづらいから、できないからです。私たちが一つになることです。こうやって祈りました。17章の20節で、それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなた方を使わされたことを世が信じるためなのです。証を立てるっていうこの第一の、ペテロと同じ流れでイエス様はおっしゃっているわけなんですね。世が信じる、それどうしてかって言ったら、一つとなっているということによって、このあなたが私を使わせて、イエスが救い主であるということを信じることができるようになるためであると。だから私たちがキリスト者として、キリストの弟子、イエス様の弟子として一つとなって生きている、心を一つにしているということによってですね、伝道してるんですね。伝道しています。なぜかと言ったら、それで父と子の関係が一つである、父と私は一つであるとイエスも言われました。そこにある交わりがキリスト者においても見ることができる、この三位一体の神が見えるわけなんですね。でこのようにして一つとなるということがいかに大事かということであります。だから本当にこの前の日曜日のね、アンドリューのメッセージは本当に良かったなと思います。何かって言ったら、自分のことで忙しくなっていく、もう私たちであります。でまさにそれが神殿の敷地の中で商売をしていて、祈りが足りない、祈ってないね、このユダヤ人の宗教的になってしまっている姿に重なっていったわけですね。まあ、自分のことで忙しくなり、自分の都合が優先されていき、神への礼拝と神への祈りというのが もう2の次3の次にされていくという戦いの中に私たちいます。だバラバラになっていくわけですね。そうすると当然ながら一つになってないわけですよね。一つになるときには誰かが苦しんだら皆が苦しむ。あとで今から話していきますけれども、例えばこの共同体っていうのがね、例えばイスラエルだとどういう、イスラエルという国がすごく小さい、またユダヤ人がね、非常にこう少ないって言ったらいいのかな、イスラエルの中では何万人だったかな、忘れちゃったけど、まあ、日本人よりずっと少ないですけども、まあ、少ないから一致できるっていうのもあるんですけども、まあ、彼らほど意見がすごく分かれる人たちはいません。2人いると3人の意見、3つの意見が出るっていうぐらいですね。まあ、思想的にも政治的にももうものすごい喧嘩するし、もう言葉は汚くて聞けるもんじゃないっていうのネタニヤフ首相さんが言ってるぐらいですね。このクネセットっていうんですけどね、国会が。けれども誰かがこのガザの地区でイスラエル兵が、若い兵がです、兵士がね、人質になったらですね、もうみんなで一つになって何とかして助けようと、まあ、挙国一致になるんで一つになるんですね。そしてそこで今までテロによって殺された遺族がいるにもかかわらず、そのテロリストを交換として、この一人を、この一人を助けるためにテロリストを例えば100人釈放しなければいけないというこの人質交換が行われるわけです。そしたらその遺族にとってはものすごく痛い行為なわけですよね。ひどい行為なわけでしょ。しかしそこに行ってもネタニヤフさんがそういうところに行って本当にもうねぎら、本当にこの言葉をかけていくとかですね、もうみんなが一つになっていくって、まあ、こういうことはまあ教会でね、まあ、行われていかなければまあいけないわけなんですよね。でもさっき言ったように私たちはまあ個人主義が発達しているこの社会、忙しくなっている社会の中で、まあ、自分の都合が優勢、こう普通にしてたらしていかなければいけないような中にいる。しかし自分の信仰は自分の信仰だけじゃないんです。兄弟の信仰と共にしているんだということです。で、一致っていうのは意見を同じくすることとは限りません。むしろここで、見ると同情し合って兄弟愛を示して憐れみ深く謙遜でありなさいという、もっとこうキャラクターっていうとね、これ英語だな、もっとこう品性というか、そうでね、もっとこう姿勢っていうか態度ですね、それによる一致であります。で、先ほどの意見とか働きとかそのやり方とかっていうことについては多様性がありますね。それが第一、コリントの12章に各機関がありますよと。だから手もあれば足もあれば目もあれば鼻もあるし、それぞれの機関があって異なっていろいろな働きがあっていろいろな賜物がありますよと言っています。有機的に一つになっているということができますよね。で、そういう中において、しかしながらキリストという大義があって、キリストのゆえにということがあって、まあ、自分自身の願いや思いを横に置いていくという、ことが必要になってきます。で、ここでは同情し合い兄弟愛哀れみ深く謙遜ですけども、同情するというのは今さっき言ったように共に苦しんで共に喜ぶということですね。で、兄弟愛というのは言葉の通りです。自分と他者が神の家族として一つになっているんです。一つですよ、皆さんと。私たちは同じ家族ですね。同じ家族です。イエス様の言葉を聞いてそれを守れば、イエスも何て言われました？彼らが私の母であり私の妹でありとイエス様が言われた通りであります。で、次に憐れみ深くっていう言葉があります。これちょっとね、説明をさせていただきたいんですね。今日ですね、この憐れみ深いっていう言葉とか、まあ、社会がそうなってるんですけども、被害者や弱者に寄り添っていること自体がそのまま全て正しいというふうに思われています。で、特にキリスト者はこの罠に陥りがちです。弱い者に寄り添うことが善、全てが正しい善であると。で、聖書は そう言ってません。第一テサロニケの5章の14節でこう言ってますが、気ままなものを戒め、小心なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありなさいと言ってるんです。気ままなものとか小心なものっているわけなんですね。戒めて励ますということが必要であって、つまりイエス様の教えに反していることですね。そういうことをしている人たちのしていることまでも受け入れる必要はないわけなんです。こういう状況にあるんだから仕方がないじゃないですか。いや、もちろん仕方がないという、そのなんていうのかな、共感はしますよ。しかし悪いことをしてたら、それは罪だったらば罪なんですよ。ですね。で、戒めなければいけない。気ままなもの。これ気ままっていうのはおそらくは教会っていうのは、このちゃんとこの貧しい兄弟に対してね、金銭的にも助けるっていうのがあって、でその助けているということをやっているのに、その助けられている兄弟が自分で働くことをせずにいろんなおせっかいをしていると、いろんなことをやっているというですね、ことが起こっているわけですよ。で、これを戒める、で小心なものを励ます、そして弱いものを助ける、で全ての人に対して寛容でありなさい。この寛容っていうのは、それをやっていいという話ではなくて、忍耐するということですね。待っているということですね。悔い改めるの。ね、で、こういう、憐れみ深いというのがあります。で、次に、へりくだりですけれども、これは、自分の立場が危うくされるような時でも、それを守ろうとして主張していかないということですね。で、こういう、互いへの態度があります。で、それをもってこの教会外の人に対して、もしかしたら教会内でも悪が行われていたらですね、当てはまるかもしれないですけど、基本的に教会外に対して証を立てていくことができるわけですね。で、9節で、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい、あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからですと。悪をもって悪で報いないというのは行為ですね、行動ですね。で、侮辱をもって侮辱に報いないというのは言葉ですね、言葉においても行動においても、悪に対して悪に対抗しないということであります。悪に対する報いは神が行ってくださいます。正しい裁きに任せて、私たちはその悪を行うこと、仕返しをすることによって自分もその罪を犯していくことになる。で、これを避けなければいけない。で、かえって祝福を与えなさいと。で、祝福を受け継ぐために召されたんだって言うんですね。私たちは祝福を受け継ぐために召されています。ガラテアの3章の9節で、そういうわけで信仰による人々が、信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのですということですね。で、この福祝を受け継いだということで、ヤコブがですね、この御使いと格闘した時に覚えてますか、祝福をもらわなければ、祝福してもらわなければ、ここはもう引き下がらないよと、離れることはないよって。で、その祝福を受けていく、諦めない、これ受け継いだんですよ。で、前回のこの日曜日の説教の中でね、許すっていうことについて、このいい話をしてたじゃないですか。この許すという権威が、まず力が私たちに与えられているわけですね。イエス様から私たちは許されて、そのイエス様の権威を持っている。でも、それを使わなかったらそのままなんですよ。何ですか、スコップの話してたっけ、ね、それ道具を持っていたとしても使わなかったので、権威を行使しなきゃいけない。で、許すんだっていうふうにそのことを決断していく、主にあって信仰を持って決断していくということをしなければいけないという話をしていました。で、それと同じように祝福もそうです。祝福は祝福することによって強められていきます。私たちが祝福を受けているから、今度は意思を持ってこの人を祝福していく 来る人々を祝福していくなんですね。10節で、命を愛し幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を押さえて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めようと。ここはこの鍵括弧で書いてあるように、詩編の、あ、そうだ、12節ね、12節も、主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし主の顔は悪を行う者に立ち向かうと。でここで、ここの箇所が詩編の34編の12節から16節にある言葉を、ペテロは、これを、持ってきてるんですね。でここでダビデがこの34編で子たちに死を恐れることを教えている箇所であります。命を愛し幸いな日々を過ごしたいのであればと言ってますけれども、霊的な命ですね、これが幸いですよと。この幸いな日々、それ過ごしたいんであればって言うんです。人を祝福する生活ですよ。素晴らしいですね。私たちはキリスト者はですね、不当な苦しみを受けてたとしてもです、そこにね、良い生活をすることができる、幸いの生活をすることができます。命と幸いを見出すことができます。それをしたいのであれば、口を押さえて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らないと。何か悪いことを言いたくなったら、その時は舌を押さえると。悪いことを言ってる。で、そして私たちがもしね、何か悪いことを言い始めたら、それは偽りになっていきます。自分は正しいと思っても、それはね、偽りになっていきます。でこのように言葉、口を制して、今度は行動もそうですね。悪から遠ざかって善を行いなさいと。善を行っていく中で、平和が与えられていきます。平和が与えられてきます。そしてこの12節で、そのような歩みをしている中で、豊かな交わり、祈りのね、豊かさを味わうことができるわけですね。義人の上に注がれ、主の目がね、主の耳は彼の祈りに傾けられると。だからこの義人というのは、このイエス様を信頼しながら生きている者たちですね。正しいとみなされるということですけれども、そういう者たちの上にこの神様の目が注がれていくという、豊かなこの神様が本当に見てくださっているということを実感できる生活を歩めて、そして祈りもですね、豊かにされていくわけなんですよね。しかし神様の顔が悪人に対しては背けられるということで、そういう何て言うかな、この豊かさですね、祝福というものから引き離されてしまうという警告がここに書いてあるわけですね。で13節ですけれども、もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いのことです。彼らの脅かしを恐れたり、それによって心を動揺させたりしてはいけません。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいと。はい、まず13節ですね。善に熱心であるなら害を加えることはないでしょうということであります。善を行って、この平和を求めなさいという言葉、さっき書いてありますけれども、善を行っていけば相手はそしる理由がなくなっていくんですね。相手がそしるとか悪を行えば行うほど、自分がそれに対して善でお返しをすると、相手が黙らざるを得なくなっていくわけなんです。でも話すけれども、正しいことを行っていながらにして、なおのことを苦しむこともあるんですね。でその時に取るべき態度が、ここに書いてある 内容になっていて、この14節と15節というのはの、はイザヤ書の8章の12節と13節から持ってきている、言葉なんですね。イザヤ書の8章の12節と13節ちょっとお読みしますね。この民が謀反と呼ぶことをみんな謀反と呼ぶな。この民の恐れているものを恐れるな。おののくな。万軍の主この方を聖なる方とし、この方あなた方の恐れ、この方をあなた方のおののきとせよと。で、ここの言葉の背景をお話しますと、預言者イザヤがユダのアハズ王に対して預言した時であります。北イスラエルの王がアラムの王と共謀して南ユダに攻め入ろうとしたわけですね。で、アハズが非常に恐れて、でもイザヤが彼らは来ないと、あなたは信じなければ立っていることはできないと予言したわけです。だから来ないよと、で信じてなさいと、でも信じなかったら大変なことになるよと。ところが信じなかったんです。アハズがアッシリアに頼んだんです。アッシリアにこのシリア、この アラムと、そして北イスラエルをね、イスラエルを、このやっつけてくれるように、この貢ぎ物を持ってってですね、やってもらったんですよ、ね。で、どうなったかっていうと、このイザヤが予言したんですが、アッシリアは北イスラエルに留まるだけではなくて、攻めるだけではなくて、南ユダの方にまで来て、ですね。そして、食い潰していくと、この襲ってくると。いうようになるよっていう警告をしたんですね。でもインマニュエルが来てくださるよっていう、あのインマニュエルの予言がね、まあ、そこに書かれているわけなんですが、神が共におられて、おられるんだっていうね、予言が書いてあります。で、ここでね、そのようなことを、ユダの国に対して、イザヤが話しているということは、もう真っ向から、その実、なんていうかな、まあ、王の意向にも反するし、そしてこの皆が、この考えていることと正反対のことを言っているわけなんですね。神を信じなさいと、神が救ってくださるよと。だけどももうここで、この今差し迫っていることに対してアッシリアに呼び頼まなければいけないと、まあ、いうふうにみんなが思っているときに別のことを言っているわけですね。ということで人気がない話をしている。反発するような話をイザヤはしているから、ここで民が謀反という呼ぶことを謀反と呼ぶなと。で、民の恐れているものを恐れるなってこう言ってるんですね。で、この万軍の主、この方を聖としなさいと。この方を恐れていきなさいと。おののきとしなさいと。いうことを、が、この背景になっていて、そこでまず脅かしを恐れるなと、心を動揺させるなというところから進めが始まっているんです。まず恐れとの戦いが必要です。もう一回言いますね。恐れとの戦いが必要なんです。私たちは根底に恐れがあります。で、恐れからこうならないように、ああならないようにというように先手を打って生きていってるんです。こうなった場合どうするの？ああなった場合どうするの？で、アメリカの大統領でね、ルーズベルトっていう人がいたんですね。戦争の時の王様じゃなくて大統領ですけれども、恐れを恐れなさいってこう言ったんですね。わかりました？恐れを恐れよ。どういうことかっていうと、私たちがの中にこの危機的なことがあるとか、何かこう不安になることがある。それをしてしまうと、もう正しい判断ができなくなるわけですね。そこで最も私たちにとっての敵が恐れであるから、それがその恐れに対し、恐れこそが私たちの敵だということで、恐れを恐れなさいという、まあ、言葉をね、まあ、使って、まあ、いたわけなんです。イエス様も言われました。ご自身がいなくなるので、十字架につけられて、いなくなるので、神を信じ、また私を信じなさいとイエス様が言われたの覚えてますか？あなたは私を三度ね、知らないと言うとペテロに言った後にね、神を信じて、そして私を信じなさいと、そして私が、あなた方からいなくなったら、天に上げられたら、ね、住まいを用意しておくよっていう、あの話に移っていくわけですね。神を信じ、また私を信じなさい。まずここから始めていく。で、次に心の中でキリストを主として崇めなさいと言ってます。 この主として崇めるっていうのが、さっきはイザヤ書は、この方を聖なる方としなさいという。つまり神を神として崇めていきなさい。この方を恐れかしこむのであって、他のことを恐れて、なんか神を過小評価してはいけないっていうね。恐れてる時ってね、神様のことね、ないがしろにしてるんですよ。どうでしょう、こんな風になっちゃうんです、こんな風になっちゃうんですって言って、ちょっと待ってよ、だって神様これ解決できる力持ってるよね、こんな風になるって言って、神様を神様としていかない。でこれがここで言っているこの方を聖なる方と死という意味になっていきます。心の中でキリストをいつも主として崇めていく。これ、どうですか、ダニエルの紹介でね、これをもうじっくりと見ました。バビロンの王様に仕えていながらにして、心の中では主を主としていく、キリストを崇めていく。だからいざという時に、ご馳走によって、王の食べるご馳走によって自分の身を汚すまいと心に定めていく。そして友人の3人が金の像にひれ伏すことを拝む、これ拒んだんですね。だから私たちは言葉で語らなくてもですね、キリストが主であるというのを心で崇めていくんですよ。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいと。弁明する、いつでも説明できるようにしておく。この希望について説明できるようにしておく。心の中でイエスを主として崇めていて、何かそういうふうに求めてきたのであれば、弁明する、説明をするという用意をしておくということです。で実はこの弁明という言葉が英語でね、アポロジェティクスってね、アポロギアかな、なんかちょっとギリシャ語忘れましたけれども、そこでこの英語でアポロジェティクスという言葉があるんですね。このアポロジェティクスというのは、弁証論とか誤教論というふうに、まあ、日本語だと訳すことができるものなんですね。この神を信じない世に対してね、キリストへの信仰を、まあ、論証していくっていうか、論じていくっていう、まあ、ことですね。例えば創造論もその弁アポロジェティクスの一つですね。あとこういろんなこの世が、この世間の人たちがキリスト教に対して、キリスト教はこうなんだって言ってるのに対して、 理屈を持って説明をしていくっていうのはね、まあ、その時に使われます。けれどもですね、ここではそういう文脈とはちょっと違うんですね。もっと生活に密着したことですね。イエス様を信じているということで軽蔑されたり、奇妙だと思われたり、脅かされたりする中で、それでもなんで信じているのか尋ねられたときに、あなた方のうちにある希望というのは、これキリストが蘇られたという希望ですね。説明できるようにしておくと。でこういう機会必ず来ます。まあ、積極的に路傍で伝道するような類のものではなくてですね、自分は何も言ってないんですけれども、相手の方から、なんでそういうふうに考えるんですか、もう明らかに一般の人と違う意見を持っているとするじゃないですか。そしたら隠す必要ないです。なんかごまかす必要ないですね。私クリスチャンだからって、私実はイエス様を信じていて、このキリスト者で、聖書を信じてますと、神の言葉だと信じてますと、でそこにはこう書いてあるんですっていう話をして構わないんですね。まあ、例えば若い人であれば、まあ、会社の中で結婚が話題になって、まあ、自分の結婚観をこう話さなければ、話すっていうことがあるでしょうね。で驚くと思うんです。なんでそういうことを考えてるの、クリスチャンだからということですね。でパウロもそういうことで、この圧迫を受けて反対を受けているような中でね、どんどんどんどん証を立てることができたんです。覚えてますか？カイザリアですね。カイザリアで幽閉されていた。で、この総督がどんどん変わっていく中で、最後のペリクスですね、ここに出てくる、その使徒の働きの中に出てくるね。で、拉致が開かないことが分かったので、彼はもう異教徒でありますから、さっぱりこの律法に関すること、ユダヤ教の中に関することは分からないと。 で、アグリッパ、あのヘロデをね、が話をしたんですよ。でヘロデというのはユダヤ教徒です。回収者ですね。自分はイドマヤ人ですけれども回収者です。だから立法について詳しいわけですよ。同じ仲間なわけです。でそれで彼に聞いてもらおうということで、この、カイザリアまで来てもらったんですね。でパウロはもう証全開ですよ。もう詳しい話をもうガンガンに話して、そして、私、あなたは私をもう少しでキリスト者にしようとしているみたいなね、返事をして、いや実にそれが私の願いです、この、実にですね、私は確かにそうですと、あなたが私のようになってほしいと思ってますと、この鎖を除いてはって、かっこいいね、この鎖を除いては私のようになってほしいと思います、こういうふうに説明したんですね。で16節です。ただし優しく慎みを恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすればキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなたをそしったことで恥じるでしょう。でこの弁明とか説明をしているときに、ね、相手を責めるような言い方では証にはなりません。自分を守る、自分を擁護するような形で話さなくていいんですね。それよりも正しい良心を持って、主ご自身がその場におられて自分と共におられる、ここに自分を使わせて神がくださったんだと、自分を置いてくださったんだと、だから静かに確信を持って話せばいいわけです。それで教会外に対して、教会外の人に対してはですね、態度をこの優しさとか慎み深さとかですね、で私たちは間違ってもですね、この世は悪魔のものであるから、私は神のものであるから退治しなければいけないと、ね、エリアのごとくですね、二元論っていう言葉分かりますか、この、あの世は悪魔のもので、で私教会は神のものだから戦わなきゃいけないですね。でこれね、多かれ少なかれやっちゃうんですよ、まあ、歴史の中ではキリスト教は十字軍でやっちゃいました。これ逃げるんです。世はもちろん悪魔の支配下にありますが、その悪魔をも神は主権の中でご自分のものとしておられます。だから優しさと慎み深さ、そこに神がおられるんです。そこにその未信者の人、不信者の人を置いてくれてるんです、神が。だから優しく慎み深く正しい良心を持ってキリストの希望を語っていきます。そしてキリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じることでしょうと、ね、正しい生き方でよって、まあ、打ち勝つことができるんですね。で私が楽しみにしている、まあ、ちょっと脱線じゃないな、これはあの原稿に書いてないだけですけども、楽しみにしている映画がありまして、まあ、6月の終わりですね、ハクソーリッジっていうのがありますね。でも少しね、あの言及された方もいますけれども、沖縄戦の話です。でそこで米軍の方ですけども、この米軍に、こう志願した、若者がいまして、彼はあの、まあ、キリスト教でもちょっと ある人はいたんだっていうんですけれども、まあでもあのセブンステイアドベンティストっていうね、あのところですね、まあクリスチャン、まあ、今はちょっとクリスチャン、異端とまで言えるのかなっていう感じですけど、まあでも、まあ、クリスチャンですよ、だからですね。で土曜日を休むと、日曜日じゃなくて、あと次大事なのが武器を持たないと教えられてました、小さな頃から。から武器を持たない兵士ですよ、志願したんですね。もうボコボコですよ、舞台の中で、この訓練を受けている中でもう殴られて、そして軍法会議にかけられてですね。しかし彼は一生懸命働くんですよ、一生懸命にその全てのことにことを取り組んでてですね、で実際に、まあ、軍法会議免れ、この有罪にならなかったんですね、かろうじて助かってですね。そしてもう激戦地に行くんですよ、激戦で彼がもうどんどん助けてきます。 びっくりしたのは、同じ洞窟の中で日本兵がいたんですね。怪我している日本兵まで助けちゃいました。敵側の方も助けたんです。どんどん助けていって、でそこでその部隊長がこう言ったんですよ。本当にお前のことを悪くあしらってたと、許してくれって。クリスチャンじゃないですよ。で、俺たちを神は信じてないと、しかしお前が信じてる神は信じてるって書いてある。自分自身は神は信じてないけど、神を信じてるお前を信じてるって混ぜた。神を信じてるお前を信じてると。でお前が祈らなければ俺たちは進まないよって言って、土曜日に戦闘を行い、戦闘し、ね、行かなきゃいけない時に彼が祈るんですよ。10分ぐらい待たなきゃいけない。でみんな待ってて、もう始まってるのに、でお前たち何やってんだ、出ていかないのかって思うとね、これ上司、電話でねこう言ってきて、今祈りを待ってるんですって言って、かっこいい場面があるんですよね。この聖書を片手に持ってて、これ祈るの待ってる、祈り終わるの待ってるんですよ。彼にとっての礼拝ですよね。でこれが今言った、このあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょうってことです。見直すんだってことなんです。でイエス様もこういう行いによる伝道を行ってきました。ヨハネの福音書を見るとそれがすごく如実に現れているんですけれども、イエス様が私は神から来たものであると、神の子であると、父と一つであると言って、でそれでユダヤ人が怒ってですね、石を投げつけようとしていた時にですね、イエス様はこう言ったんですね。もしあなたが、私が私の父の御業を行っていないなら私を信じないでいなさい。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るためですと。私が言っていることは信じられなくても技を信用しなさいという、私が行っていることを見なさいと。そしたらそれは信じなさいとですね。行いによる伝道を行っていらっしゃったんですね。17節、もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるよりも良いのですと、ね、先ほどから言ってますように、これが第一ペテロのテーマですね。悪いことを行って苦しみを受けたら、それはもう何ていうのかな、虚しいっていうかな、情けないっていうかな。しかし善を行って苦しみを受けることを御心ならって書いてますように、それをお許しになる時なんですね、神様が。それは良いことなんだと。で私自分たち責めるんですよ、苦しみを受ける時って。なんか私こういうことやったからいけないのかなとか、ああいうことやったからいけないのかなって。パウロもね、エルサレムに行ってね、伝道しました。これでユダヤ人たちがうわーって騒いでですね、ちょこっと違法人にこの私はあなたを召すっていうイエス様の言葉を紹介しちゃったんだよね、エルサレムで。そしたらもうみんなが気が狂ったようになっちゃって、そして千人隊長がですね、この無理やりそこから引っ張ってですね、そして彼を牢屋に入れたわけなんですけれども、で夜にね、主が共にそこに立っていたって書いたんですよ。そしてあなたがエルサレムここで証しをしたように、ローマでも証しをしなければいけない。多分パウロね、責めたと思う、自分なんで違法人って言っちゃったんだろうって。ユダヤ人にとって違法人が救いを受けるっていうことが、それユダヤ人じゃないのに、立法を守ってないのに救いを受けるっていうことがもう信じられない、それ言っちゃったから、ああっていう感じですよ。ところがイエスも全然責めてない、証しをしたよ。そして同じようにローマでもしなければいけない。だから責めてしまうんですね、とかく。しかしここで善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるよりも良いのですと。そしてイエス様の手本、模範に入っていきます。その今のね、善を行って苦しみを受けることについての模範で、18節からはですね、これさっきの2章のところよりももっと奥行って、この方につながれていること、私たちがね、そしてバプテスマによって示され、それがこの水のバプテスマによってそのことが示されているって話をしていきます。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでしたと。罪のために死なれた。自分のした悪いことのためじゃなくて正しい方らで、で自分のためでないのに死なれましたと。悪いものをしたかのように、ね、 身代わりになったからですね。善を行ったから、そしり受けて苦しみを受けるっていうのが、このキリストにつながれているものとして、御心としてあり得るわけです。そして、肉において死に渡され、霊において生かされるというのがちょっと難しいと思います。肉において死に渡されっていうのは分かったと思うんですけど、霊において生かされっていうのが、これ二つの解釈があります。で、この霊って書いてあるように、これ新改訳ですね。霊と訳してますが、イエス様ご自身の霊。イエス様は肉体では死んだんだけども、霊が死んだわけではないよっていうことです。いや、むしろ生かされたと。イエス様は、神よ神よ、なぜ私をお見捨てになったのですかと言われたときに、父から捨てられたという経験をされたんですね。したんですね。引き離されたという経験をしたけれども、もう死なれるときに、もう父と共にいる。あなたの霊を、あなたにこの霊をお委ねしますと言ってですね。もう父のもとに行くと。霊が、この父なる神から引き離されていたわけではない。または、戻ったって言ってもいいかもしれませんけれども、霊は生かされていたんですね。父なる神の懐にいたんです。そして、そのことによって、私たちが神のもとに引き寄せられる。神から引き離されるべき私たちが、神のもとに引き寄せられていくと。もう一つの解釈は、ここで言ってる霊というのは、霊じゃなくて、イエス様の霊じゃなくて、このイエス様ご自身の霊じゃなくて、御霊ですね、御霊。私、御霊っていう言葉でね、この新改訳見るときに、別に御霊と霊っていうのは同じギリシャ語なんですよ。霊と訳されてるところも、御霊って訳されてるところも同じね、霊なんですね。で、御霊とも訳すことができます。で、これでもいいんですね。この御霊において、復活したというふうに訳すこともできます。で、これがローマの一章の4節で、清い御霊によれば死者の中からの復活により滞納によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエスキリストですと。御霊によって復活したと。父なる神が復活させたんですけれども、またイエス様の権威によって復活したんですけれども、しかしそれだけではなくて御霊が復活させたと、まあ、見ることもできるわけです。で、私たちを神の身元に、イエス様がこのようにしてくださったことによって、導かれたんですね。で、私たちがこの方に結ばれてるんです。で、私自身が神の身元に導かれただけではなく、今度は、キリストに結ばれたもの、キリスト者として人々を神の身元に導くことができるわけです。それが、身代わりの死で罪をあがらうことはもちろん私たちはしないですよ。しかし、悪い行いをされて、正しいことを行っているのに悪い、周知を受けるということを通してね、御霊の力によって霊が生かされて、私たちが肉体がこのなんか傷を受けたとしても、ある時には殉教ということもあるでしょう。でも私たちの霊は死ぬことはなく、全然害を受けることなくですね。しかもそこで迫害している人が神の身元に導かれるかもしれないんですね。ということがあって、そして次19節と20節です。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を述べられたのです。昔ノアの時代に箱舟が作られていた間、神が忍耐して待っておられた時に従わなかった霊たちのことです。わずか8人の人々がこの箱舟の中で水を通って救われたのです。今読んだ箇所、聖書全体の中でも難解な箇所と実は言われています。3つの解釈があります、主に。で、その解釈これから話していくんですけど、文脈を忘れないでくださいね。で、これは今ノアの時代の話をしていますが、私たちがキリストに結ばれていて、キリストが模範となっているという話をしましたが、ノアも模範となっている。神を恐れかしこみ、正しい良心を持ち、証を立てていって、それから神の裁きが来たと。で、これペテロの第二の手紙に書いてあるんですよ。2章の5節に、昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされましたと書いてます。まずこれがある。でもちょっと解釈言ってきますね。第一の解釈は、囚われの霊たちというのがハデスにいる者たちの霊だという解釈です。ノアの時代にノアの説教を聞いても悔い改めなかった者たちが水の裁きによって死んで黄泉に下ったと。 金持ちとラザロのハデスの話ですよ。アブラハムの懐という箇所があって、場所があってですね、ハデスの中に。そして苦しむ場所、熱いところという場所もあるんですね、このハデスの中に。この二つの中に、間には大きな縁があってですね、互いに一気することはできない。でも言葉は交わすことができるような状況であります。ですね。で、神を侮っていた者たちは、この死後、その苦しみの方に入っていくわけです。でも、このアブラハムの懐にいる人たちは、神を信じて死んだんだけれども、まだイエス様が十字架につけられる前なので、天の中に入ることはできないという、まあ、でも慰めを受けているというね、場所であります。イエス様はそこに下ったと。述べられたって書いてますけど、これ単に福音を述べされた、伝道したっていうことじゃなくて、贖いを完成したことを宣言したという意味合いで話します。で、その生徒たちが、キリストが天に昇ると同時に自分たちも引き上げられたというのが、このエペソの4章の8節9節にあって、高いところに昇られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この昇られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということではなくて、何でしょうと書いてあります。で、地の低いところにイエスも下られて、そして昇られたときに多くの捕虜を引き連れたと、この、ハデスの中で閉じ込められている人たちを引き連れたということで、不従順の霊というのは閉じ込められたままなんですね、今もね。そして最後の審判の時に復活して、そして行いの書に基づいてゲヘナに投げ込まれるわけですけれども、そうではないこのアブラハムのところにいた人たちは引き上げられたと。で、この囚われの霊というのが、その不従順な霊であるというのが一つ目の解釈です。いや、そうなんだと今思ったかもしれません。で、次に頭をちょっとさらに混乱させてあげますいいですか。二つ目は、囚われの霊っていうのが堕落した天使の霊。おお、何ですかそれはと。これね、創世記の6章に、神の子らは人の娘のところに入ったという、あの洪水が起こる前の出来事があるんですね。で、こういうふうに書いてますね。6章のこれ読みますけれども、人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれたとき、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻としたと。これ妻としたって言ったけど、結婚式やってるわけじゃない。これ、あれはいわゆる簡単にレイプしたってことですよね。で、そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないだろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと。これから120年後に裁きが来るっていう。で、神の子らが人の娘たちのところに入り、彼らに子供ができた頃、その後にネフリムが地上にいた。これは昔の様子であり、名のある者たちであったということで、子供もできたと。で、このような形で、信じられない、信じがたいことなんですけども、堕落した天使、この神の子だっていうのが、堕落した天使だと考えられるんですね。それ何でか分かるかというと、ユダによる手紙の6節と7節に、堕落した天使のことが、ね、書いてあってですね、この6節にね。で、ソドム・ゴムラ及び周囲の町々も彼らと同じように公職に吹ける不自然な肉欲を追い求めたって書いてあるんです。だから彼らと同じようにって書いてますから、公職を求めてね、不自然な神の子であるこの天使がね、まあ、この人の姿を撮ったんでしょう。で、人の娘に入ったって、このぐらい公職であって不自然であると、つながってるんですね。ということは、ここでの6章の出来事っていうのが、この堕落した天使が人の娘とに凌辱したと、そういう天使たちに対してイエス様がこの勝利を宣言されたっていうね、まあ、そういう見方ができるということであります。で、次、三つ目。で、これが、まあ、私は妥当かなと思っている解釈です。この、その霊においてというのを、御霊によってと、御霊においてと。キリストの御霊が、ノアを通して、御言葉を述べたと。述べられたという解釈です。で、これが何で言えるか分かりますか？今 このノアにキリストの御霊、霊がおられてですね、神の霊が、キリストの御霊がおられて、そしてノアを通してキリストがそこにいるその時代の人たちですねに、この従わなかった神の、従わなかった霊、そこにいる者たちにこの義を述べ伝えたと。神の裁きが来るよと。で、この箱舟が救いなんだよと、箱舟に乗るんだよと、そういうふうに言ったというふうに書きます。で、なんでそれを言えるかというと、第一ペテロの1章のですね、11節にこの旧約の時代の預言者とかはね、こう言ってるんですよ。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたって言っているように、旧約の時代の生徒たちなんですが、彼らが御霊によって予言していたりとか、いろんな啓示を受けていたりするわけですけども、それがキリストの御霊だって書いてあるんです。だからキリストがですね、ノアを通して義を伝えたのではないかという解釈が可能であるわけなんです。わかりましたかですね。そしてノアが結局そうやって証を立てていったですけれども、残念なことに従わなかったんですね。8人以外は、家族以外は従わなかったんです。ところで漢字船の漢字は、船に八口って書きますね。中国語で家族のことを八人という時には、私の家族は八人いますという時に八口人って書きますね。八口ですね。ノアの物語が神話として、伝わっていったんだと思いますね。そして漢字がそのようになっているんだと思いますけれども、でですね、ノアが私にとってのこの、模範になっていく、そこにおられるキリスト模範になっていく。で、以前に私たちは、一章の17節に、人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいて、あなた方は地上に留まっている間、その時を恐れかしこんで過ごしなさいというのが書いてあってですね、ノアがそうでしたね。これから来る神の裁きがあると、それを恐れかしこみながらですね、この神を裁く、この公平に裁かれる方を恐れかしこみながら生きていきなさいと言っているわけであります。でですね、10節いきますか、20節いきますか。そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した方なのです。で、バプテスマは肉体の穢れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものですと。で、ペテロは水の洪水、ノアの箱舟っていうのがバプテスマを表している方だと言ってるんですね。8人にとって箱舟が救いとなりました、救いとなったんです。水を通って救われたんです。同じようにキリストのうちにあるものは、水の中に入ることによってキリストともに葬られて、水から出ることによってキリストともによみがえると。このつながりによって神の救いを受けているわけであります。そしてノアの家族が洪水の後に新しい世界があるように、キリストにあって新しく生きていくと、いうことであります。で、大事なのはこれ、肉体の汚れを取り除くものでないということなんですね。これ罪に宿っている罪を、肉に宿っている罪を、バプテスマそのものによって清めることはできないんです。むしろ心や霊の清めが起こったから、それを示すためにバプテスマを受けるわけですね。正しい良心の神への誓いだと。それがイエス・キリストの復活によるっていうんですね。イエス・キリストの復活によって良心が清められるんですよ。罪がキリストの十字架によって許されたけれども、キリストの復活によって私にその許しの確証を与えてくれたと。自分は罪許されたんだ、心は清らかにされたんだということを、死者からの蘇りによって与えられた。そして誓いとありますけれども、いろいろなね、このね、世の中におけるこの試しがあるじゃないですか。今も私たちもうちの教会で、この、バプテスマ式を考えていますけれども、そこで本当にイエス様を信じてイエス様を主として生きているのかどうかというのは試されていきますね。誓いっていうのはこれです。本当に私はイエス様についていくものとなっているということをね、本当にバプテスマによって示して 行くわけなんですね。で最後に22節で、キリストは天に上り、御使いたち及び諸々の権威と権力を従えて神の右の座におられますと。またキリストの御業の中にこれ戻っていってますね。ほら、イエス様が十字架につけられたって話をしましたよね。さっき悪い者のため、悪い者のために正しい者が死んだと。そして、蘇られて、そして今、天に昇ったと。で、天に昇られた時に、諸々のこの権威と権力を従えたっていうのが大事ですね。神の右の座におられるんだという。あらゆる権威よりも高いところに、おられるので一切のものを従えることができているわけです。で、私たち教会に与えられている権威がこのキリストから来ている、地と天と地にある一切の権威を持って教会が進んでいっているわけですね。お願いしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、深い学びをすることができましたが、ノア、キリストご自身、見ていくことができました。むしろノアという以上にこのキリストご自身、イエス様ご自身見ていくことができました。この方につながれているということ、ですから私たちが祈りを通して聖霊の力によって、この弱いところにこそ働くキリストの恵みの力によって、証を立てることができる、迫害されている中にあっても迫害者に対して証を立てることができることを学ぶことができたことを感謝いたします。どうぞ私たちに、続けて力を与えてくださり、そして私たちの教会を通して救われる人を起こしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。